宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第73回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ラジオネーム池田仁さんから、まいまいおはようございます。おはようございます。私はかなりの冷え性ですが、寒いのはあまり気にならないので暖房器具を使いません。まだまだ薄着でいたりしますが、まいまいは寒いの苦手ですか、ということですね。ありがとうございます。苦手ですよ。ていうか、なんで冷え性の方がどうして寒いのが気にならないのでしょう。いや、宮永もですね、末端冷え性っていうんですかね、手の先とか足の先とかがすごく冷えてしまうたちなんですね。だから寒くなってくるじゃないですか、冬になると。で、手袋をしない状態で歩いてて、あんまりにも手が冷たくなると友達とかにピトッとくっつけたりするわけですよね。そうすると大抵宮永より相手の方が手が高い、同じぐらいだねっていう人はたまにいるけどね、ってぐらい冷え性だと思うんですけれども、いや、だから手袋とか早く買いに行かなきゃって思ってて、いや、去年までね使ってた手袋が1個はちょっと、まあ、汚れが目立ってきたから買い直そうかなって思って、もう1個あるからいいやって思ってたらね、手首のところにちょっとした穴が開いてしまっているのを見つけまして、早く行かなきゃって思ってるんですよ。もう今まさに手袋を買いに行かなければって思ってるんですよ。あと靴下もね、モコモコ靴下っていうんですか、ルームソックス、あれめちゃくちゃ持ってます。多分ね、7足8足ぐらいある、長さ取り揃えて、うん、足首までのとか、ちょっとふくらはぎの途中まであるのとか、あのね、膝ぐらいまであるのとか、長さ取り混ぜて持ってますよ。ていうか、それがないと冬は乗り切れない。で、暖房器具も電気ストーブとエアコンと使い分ける。いやー、薄着でいたりとか考えられないです。なんで冷えるから逆に平気ってことかな、どうなんだろう。今回は完璧にお答えになりましたね。苦手です。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題してボニンブルーパラダイス。小笠原の情報をお届けしたいと思います。この番組のスポンサーになってくださっているインコウモリ亭のオーナーさんから、オナガミズナギドリだよとお写真を送っていただきました。ありがとうございます。 ですね、海鳥ですね。お写真、ブログに上げておきますので、見てみてください。そもそも、オナガミズナギドリっていうのは、小笠原には、繁殖に来てるんだそうです。主には、中尾戸島とか、南島とか、で、そこに、夏の前にやってきて、卵を産んで、でね、オナガミズナギドリって、1回に1個、卵を産むんだそうです。で、50日温めて、羽化してから、さらに50日ぐらいすると、ヒナは巣立つんだそうです。だから、まあ大体、夏前にやってきて、7月の終わりとか8月ぐらいに孵化して、で、暑い夏に子育てをやって、で、秋になると、ちょうど11月の下旬から12月、ちょっと前ぐらいっていうか、まあ今までぐらいにかけて巣立ちの季節となるんだそうです。で、巣立ちするときにね、このオナガミズナギドリは、光に集まる習性があるらしくて、なんかこの光に集まるってさ、最初それ聞いたとき虫と一緒って思ったんだけど、亀もそうなんだよね。なんかさ、亀もさ、本当は陸地の方は暗くて、海が月の光を反射してるから明るい方へ明るい方へって行くはずなんだけど、今は陸地の方にさ明るくなってるから、そっちが海だと勘違いして逆走しちゃって、でたまに車道に亀が現れて大混乱っていうのを聞いたからさ、だから同じだよね。自然にある光をそのまんま考えると光に吸い寄せられてっていいけれども、そうじゃないから人の作った人工的な光の方に来ちゃうから迷子になるってことだよね。で、まあその明るい方に来て不時着してしまうらしいんですよ、その若い鳥は。まあ鳥さんがまだ飛ぶのは上手じゃないので、不時着すること自体はそんなに問題じゃないらしいのですが、人がいるところに来てしまうと交通事故にあったりとか、あと建物に衝突しちゃったりとか、ね、建物に衝突っていうのもやっぱり前に赤頭カラスバート赤ポッポがなんかガラスに突っ込んじゃったっていう話を聞いたことがあるので、建物に突っ込んじゃってやっぱり怪我をしたりとか、あとはまあ猫とか、まあね、猫は仕方ない、だって猫は鳥は捕食するものだもの。私たちが普段街中で一緒に暮らしているいわゆる飼い猫さんはご飯をね、もらってるからお腹は空かせてないから、もしかしたらそんなに襲わないかもしれないけど、でもやっぱり本能的な意味では捕食しちゃうから捕まえちゃうよね。うん、というわけで、ミズナギドリの若者たちが島に来てしまうと、とても危険な目に遭うらしいんですね。だから、父島の方々は、その不時着してしまったひな鳥を見つけるとこういうところがあるんだそうです。小笠原自然文化研究所、まあいわゆる NPO 法人と呼ばれるところらしいのですが、通称アイボって呼ばれてるところらしいんですけれども、そこに連絡をして保護をお願いして、でひな鳥がまた元気を取り戻したら浜辺で包丁鳥を放つことをしているんだそうです。で、その放鳥しているところのね、写真とか、保護されたミズナギドリとかの写真を送ってくれたんですよ。なんかこの、保護している団体さんは普段何してるのかなと思ったら、本当にその小笠原の研究をしたりとか、保全をしたりしてるらしくて、前にラジオでも話題にさせていただいた猫の待合所の猫を捕まえて、で人に慣れてもらって、で内地の新しいお家に里子に出すっていう活動をしてるところもやっぱりこの相棒さんらしくて、だから命を救護したりとか繁殖のお手伝いをしたりとか、あとは うん。なんかみんながうまくいくようにいろいろ活動をなさってるみたいです。へえ、すごいね。で、そういうことをお手伝い何かできるかなって思ったら、なんかこう会員になって会費を払うと、そのね、活動のね、報告の紙みたいなのを送ってもらえるらしいですよ。あとね、やっぱりこう参助会員、お手伝い、まあ、金銭的な意味でね、お手伝いする会員もあるみたいです。寄付とかもできるみたいです。そうだよね。今お金ないと何にもできないもんね。やっぱり、お金は人間生活の中ではすごい大事なことなんだな。うん。いやいやいや、それは置いといてですよ。そう、お長水なぎ鳥。なかなか可愛いのでね、見てください。でもね、その、可愛いなって思ったんだけど、大人じゃなくってね、若い鳥、まだひな鳥ちょいぐらいなので、うん、すごい愛らしい感じなんですけど、大きくなると全長が38センチから46センチっていうから、そこそこ大きい鳥ですよね。うん、やっぱ海の鳥なんだよね。で、お魚とか、軟体動物を食べるんだそうです。実はね、この写真を送ってもらった時に、ちょうど宮永はお花のお稽古をしてたんですよ。で、お花のお稽古してるところに写真を送ってくれて、で、そのね、愛らしいわけですよ。愛らしいから、たまたまその時に姉弟子も一緒に、お花のお稽古してて、で、お嬢さんのつーちゃんが来た、つーちゃんがいたんですよ。ちょうどね、近くで。で、シール貼って遊んだりしながらね、お稽古を待ってたの。だから、つーちゃん、つーちゃん、ほら、かわいいよ、鳥さんだよ、って言ったら、あー、鳥さんだーって言うからね、海の鳥さんなんだよーって言ったら、つーちゃんが、泳ぐ?って聞かれて、いやー、どうかなーとか思って、あ、みたいになっちゃって固まってしまったんですね。宮永ね、そういうね、急に質問されて答えられないと固まっちゃうことが多いんですけれども、そしたらまあ姉弟子がすかさず、そうだね、泳ぐかもしれないねって流してくれて、流してっていうのも変な言い方だけど、こう、スルッと、うん、そのまんまお話を続けてくれたんですけれども、なんとこのお長水なぎ鳥は水面を泳いだり、浅く潜ったりして、魚や軟体動物を捕まえて食べるそうです。だから、泳ぐよ!つーちゃん、この鳥さんは泳ぐよ!と、多分覚えてないだろうけど、うん。次に会った時に、この鳥の話を覚えてくれてたら、泳ぐよって教えてあげたいと思います。すごいよね。鳥すごいね。飛んで歩いて泳ぐ?人間よりすごいじゃん。人間飛ばないもんね、自力では。歩いて、走って、で、泳ぐのは得意不得意はあるけど、できるけど、飛ばないもんね。って考えたら結構鳥って、すごいな。進化という意味でさ、なんか人間よりもさ、ちょっと身体能力上な気がする。そうそうそう。でさ、一回に一個卵を産むっていうのを知った時にちょっとすごいなって思ったのが一人っ子かと思って。よくさ、街中で見かける鳥の巣だとツバメとかあるけど、ツバメってさ、こうヒナがさ、いっぱいいっぱい顔を出してピーピーピーピー言ってるじゃないですか。で、お父さんとかお母さんの鳥が飛んできて、口の中にご飯を入れてあげるとちょっとおとなしくなって、でも、こうまた飛んでって、で、お父さんとかお母さんが帰ってきて、巣にトンって止まるとピーピーピーピーピーってすごいお騒ぎしてさ、ご飯もらおうとするやつ。うん。なんか、ああいうイメージがあったから、一回に一個しか卵を産まないで、そんで、お父さんとお母さんと交代で、50日も温めるっていうと、なんかすごい大事に育てられる子なんだねって思ったんですよ。ねえ。50日卵で50日ひなで、そしてその後さ、飛んでったらさ、うっかり光に吸い寄せられて不時着しちゃって、でまたちょっと保護されてって、なんか幼稚園チックだよね。で、そこでまた少し力を取り戻したら飛んでいく のですね。そして翌年の夏前に帰ってくるんですね。半年ぐらいか。無事に帰ってくるといいですね。というわけで今週のボニンブルーパラダイスは、オナガミズナギドリの包丁の巻でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界。特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。12月25日木曜日に、宮城県南三陸学びの里入宿という施設で、東北の花を使ってお正月の花を生けようというイベントが開催されます。これはですね、以前からお手伝いをさせていただいているつなげよう花の心実行委員会の主催によるもので、毎年花店を開いたりですとか、お正月のお花を生けるワークショップを開いたりしていたらしいのですけれども、今回宮永も現地で少しお手伝いをさせていただくことになりました。お申し込みの締め切りは18日水曜日までだそうです。ご興味がございましたら、検索サイトなどで入宿と検索していただければ、学びの里入宿のホームページに飛べると思いますので、そちらからお電話でお申し込みお問い合わせしてみてください。お待ちしております。さて、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは